今朝取り上げました御言葉は、皆さんもよく知っていますバベルの塔の話です。ちょうど昨年東京と大阪で、ブリューゲルのバベルの塔展が開催されていました。大変盛況だったようで、混雑時には、チケットを買うために30分待ち、そしてさらに入館のために10分待ちといった状況だったようです。私は美術には詳しくないのですが、バベルの塔と言ったらこのブリューゲルというぐらい代表的な作品のようです。聖書を題材にした作品ですから、私も見に行きたいなと思っていたのですが、今は便利な時代となりまして、インターネットで簡単にそれを見ることができます。で、作品を見て思わされるのが、特に聖書や信仰を題材にした作品というのは、よくよく気をつけて鑑賞しなければならないなということを思わされました。もちろん、すべてこう芸術という観点で見るならば、とても素晴らしい作品なんですが、問題はそこに描かれているものが真実ではないということです。私も今回のこの説教の準備のために、ブリューゲルのバベルの塔をもう一度インターネットで見て何かを得ようとしたのですが、聖書の目に見えない真実を目に見える絵画に求めたということに誤りがあったなということを気づかされました。そして聖書を知らない人たちはその絵を見てそれが聖書の真実だと思ってしまうということです。例えば、バベルの塔、そのブリューゲルのバベルの塔の絵を見て、見た第一印象というのは、本当にバベルの塔ってこんな作りだったのかなというほど、立派で壮大なスケールで描かれていました。同じくバベルの塔を描いた作品というのは他にもあるのですが、見比べてみますと、他の画家のバベルの塔がとても弱々しく、そして低く、貧相に見えるほどなんですね。しかし聖書にはバベルの塔はどのような形をしていたか、どのような作りをしていたかというのは記されていませんので、真実は誰にもわからないということです。聖書には記されていないので、実際の塔の高さもわからないはずなのですが、インターネットを見ますと、バベルの塔の高さ、実際の高さまでも丁寧に予想されていました。東京芸術大学の研究チームが、バベルの塔に描かれている人間の大きさを約170センチとして、塔の高さと比較して計算した結果、塔が510メートルあったということが分かったそうなんです。510メートルと言いますと、東京タワーよりも高く、スカイツリーよりは低い高さだっていうんですね。で、これでもうネット上では、バベルの塔は510メートルだったという説が広まっているんです。で、ここで注意しないといけないのが、これはあくまでもブリューゲルが描いたバベルの塔を調べて高さを測ったっていうことなんですね。作品の中の塔が510メートルだったという予想が立てられたっていうことなんです。聖書を根拠とせずに、そこで言い切ってしまっているというところに誤りがあるんですね。で、もちろん、聖書を題材とした絵画からもいろいろと教えられることもあります。それは描いた人の信仰がそこに現れているので、聖書をよく読んでいる信仰者の作品には、そこに信仰の励ましや慰めがあります。ですから絵画を見るというのは、聖書の真実、御言葉の真実を見るというより、作者の信仰を見るといった方が良いのかもしれません。しかしあくまでも、絵画というのは、その時代の文化が反映されていたり、その人の想像であって、決して霊感されたものではありません。聖書こそが霊感された神の言葉であり、神の息が吹き込まれたものであるということを私たちは覚えなければなりません。今朝は、創世記の10章を飛ばしています。11章に先に済ませていただきました。で、少しだけ取り上げますけど、10章には何が書かれてあるかと言いますと、大洪水から救われたノアの3人の息子から新たに人類が分かれていったということが記されています。3人の息子、セム、ハム、ヤペテの それぞれの系図が記されていて、そこから様々な国や民族、そして言語が分かれていったということが記されています。で、もうすでに10章では、国や言語が分かれていったということまでが書かれているんですね。で、10章の一番最後32節を見ますと、以上がその国々にいるノアの子孫の諸子族の家系である。大洪水の後に、これらから諸国の民が地上に分かれ出たのであったと記されています。で11章1節を見ますと、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったとありますので、その分かれ出ていくきっかけというのが、バベルの塔の出来事であったということができます。大洪水の後、ノアの息子、セム、ハム、ヤペテから、また人類が増え広がっていきました。そして、やがて、シノアの地に移り住んだ人類が、天に届く塔を建てようと計画した、実行したところ、神様がそれを拒まれ、そこから人類の全地に散らされたというのが、今朝の聖書箇所の話です。私たちは、人生に様々な計画を立てます。今年1年の計画、将来の計画。しかしそれがうまくいかなかったり、散々な結果になってしまうことがあります。どうしてでしょうか？また、どうしたらその計画が神様に祝福されたものとなるのでしょうか？その秘訣を聖書から学びたいと思います。まず、今朝第1番目に考えたいことは、私たちは何か計画を立てるときに、神様の御心と一つとならなければならないということです。私たちは人生で様々なことを計画していきます。しかし、その道が閉ざされるような経験をします。それはどうしてでしょうか？箴言の19章の21節には、人の心には多くの計画がある。しかし、主の計りごとだけがなるとあります。私たちの心、人の心には多くの計画があると聖書は言います。私たちは大小様々な計画を立てます。しかしそれが時に神様の御心に合わない時があります。神様は常に私たちを祝福されようと思っておられます。しかしそれが神様の御心と合わなければ祝福をいただくことはできません。なぜなら、神様の御心にかなった生き方こそが一番の祝福だからです。で、私たちはよくこういう考え方をします。どうやったらできるか。私たちはどうやったら祝福を受けることができるか。私たちはどうやったら成長できるか。あるいはどうしたらそれが達成できるかという考え方をします。どうやったらという考え方です。しかしもう一つの考え方があります。何が神様からの祝福を妨げているのか、何が私たちの成長を妨げているのか、何が成功を妨げるのか。まあ、どうやったら祝福されるかではなく、祝福を妨げているものは何かという考えです。神様は常に私たちを祝福しようと待っておられる方なんです。祝福はない、祝福されないっていう前提で、どうやったら祝福されるかと考えるのではなくて、祝福がいただける、祝福されるという前提で、何がその妨げになっているのかを知り、そこに解決を与えるという考え方があります。バベルの塔を建てようとした人々の計画は、神様の御心にかなうものではありませんでした。何が神様の祝福の妨げとなったのでしょうか。11章の2節をご覧ください。人々は東の方から移住してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住したとあります。そして4節には、そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないからあります。彼らの計画の何がいけなかったのでしょうか。 神様の祝福の言葉は9章1節にありますが、それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ増えよ地に満ちよ。9章7節。あなた方は産めよ増えよ地に群がり地に増えよ。もともと神様は人間を祝福されていました。産めよ増えよ地に満ちよ。あなた方は産めよ増えよ地に群がり地に増えよと繰り返し祝福の言葉が言われています。神様の御心というのは、神様に従って人間が地に満ちていくこと、地に増え広がっていくことでした。そこに神様の祝福がありました。それが神様の御心だった。しかし、バベルの人たちはどうだったでしょうか。2節を見ますと、そこに定住したとあります。そして4節では、我々が全地に散らされるといけないからだ、はっきりと言っています。ただその地が気に入って、そこにずっと住んでいたかったっていうのではなく、自分たちが散らされないようにと、完全に神様の御心に逆らって、人々が力を合わせていたことだったんですね。バベルの塔を建てようとしていた人たちには、素晴らしいものがたくさんありました。知識と技術、財源と組織力、優れたものがたくさんあったんです。彼らはこの時代にあって優れた知識がありました。石の代わりにレンガを作り、またそれを使って高い塔を築く卓越した技術がありました。それを大量に焼いて塔を作るための豊富な財源がありました。それを実現するために力を合わせて一致団結する組織力がありました。そしてそれを実行する行動力もありました。これだけ素晴らしい賜物が揃っていたのです。高い高い塔を築き上げるために、それを実行するためのリーダーが立てられ、そして皆がそれに従って一致団結して、塔を築き上げていった。それだけ素晴らしい賜物が彼らにはあった。しかし、計画の段階において、彼らには間違いがありました。それは、神様を抜きに、それをしようとした、ということです。彼らの持っていた技術や知識、また豊かさは、一般的に見たら、それらは祝福だと思われるものですが、実は、それらが祝福なのではなく、それらを自分の栄光の表れではなく、神の栄光のために用いることが祝福だったんです。自分の力を示すのではなくて、それらの能力、賜物を与えてくださった神様のためにそれを使う生き方こそ祝福されるのです。計画通り立派な塔を建てることができたら、皆は喜んだと思います。しかし神様は喜ばれませんでした。問題は、神様の御心に沿って生きない歩みが神様からの祝福を妨げていたのです。詩編の127編の1節には、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しいとあります。自己実現の上には祝福はありません。神の栄光を表すことこそが本当の祝福です。いくら多くのものを兼ね備えていたとしても、神様を抜きにした計画は豊かな実を結ぶことはできません。私たちはどうでしょうか？私たちの計画に足りないものは何でしょうか？もし今うまくいっていない計画があるのならば、あるいは自分のやっていることに不安があるのならば、そこに神様を加えてもう一度計画を立ててみてください。箴言16章の3節、あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は揺るがないと神様は約束しておられます。また、箴言37編の5節、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださるとも約束されています。私たちは、自分の計画、自分の生き方をもう一度吟味し、神様の御心に沿った揺るぎない歩みとさせていただきましょう。創世記の11章6節、 主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。6節には、彼らのしようと思うことでとどめられることはないと言われています。時に私たちは気づかないうちに神様の御心から大きく外れた歩みをしてしまうことがあります。そのために神様は私たちの歩みを大きく軌道修正されることがあります。神様が私たちの歩みに対して大きな力を持って私たちの人生に働きかけられることがあります。それは痛みを伴うことだったりもします。バベルの塔が高く積み重なっていったように、私たちの高ぶる思いが砕かれるような痛い経験をすることもあります。しかしそれらは決して神様からの裁きや罰だとは思わないでください。それは私たちが神様の道から逸れてしまわないように、神様の御心から、神様の計画からずれていくことのないように、神様が私たちをご自身の計画された確かな道に引き戻されるための手段です。地に道よという神様の御心から逸れてバベルの塔を建てようとした人たちには、神様は働きかけて言葉を混乱させていきました。それによって人々は計画を中止し、さらにそこから分かれ出て地に広がっていく結果となりました。このままいよいよその罪の行動が悪化して、もっとひどく罰しなければならなくなる前に、予防的な意味を持って神様はその道を閉ざされるということもあります。私たちも時に神様の道から逸れて歩んでしまうものです。しかしそこから神様はご自身が計画された道に、主の御心にかなう歩みに私たちを引き戻してくださる方です。そのためには痛みを伴うことや損失を受けることもあります。しかしローマ8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてしてくださることを私たちは知っていますとの御言葉のように、神を信じる私たちにとっては、たとえ道を逸れていたとしても、そこからまた立ち返るなら、それはすべてを益と変えてくださる神様の恵みを覚えたいと思います。私自身、25歳で献身を決意して、26歳で神学校に入学しました。それまでの25年間というのは、自分のこう、好きなように、生きたいように歩んで生きていました。しかし、将来の目標の全くないまま、何をしたらいいかわからないまま、ただただ自分のこう人生の祝福を求めて歩んでいました。しかし、自分の人生はこのままでいいのかと思い巡らしている中で、民数記の御言葉に、心を打たれました。民数記の22章にはですね、バラムという占い師が登場します。出エジプトからですね、約束の地へ向かっているイスラエルの民をですね、神様から祝福されたイスラエルの民を、預言者バラム、占い師バラムが呪うという箇所なんですね。それに反対した神様が、御使いをですね、抜き身の剣を持った御使いを使わし、その道を阻んでですね、神様がこのような言葉を言われるんです。あなたの道が私とは反対に向いていたからだという言葉があるんですね。それによって私も自分のこう人生が神様から反対を向いていたということを思わされるんです。それまでですね、自分の人生が分からなくて、ただ神様から召されたその御言葉に逆らってですね、歩んでいたときに、本当にこう、たくさん痛い思いをしてですね、いたんですけど、それでも神様は、私が神様のご計画から逸れることがないように、そのような経験をも用いてくださって、神様の御心の道、正しい道に引き戻してくださいました。神を信じる私たちにとっては、たとえ道を逸れていたとしても、そこからまた立ち返るなら、 それらすべてを益としてくださる神様の恵みを覚えたいと思います。そして、二つ目に私たちは、言葉において自己吟味しなければなりません。十章七節。さあ、降りて行って、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしようとあります。当時の人々は皆、一つの民族で、互いに一つの言葉を話していたと言われています。そして神様が言葉を混乱させたことによって、互いにコミュニケーションが取れなくなり、そこから人々は別れ出ていったと言われています。人々の言葉が混乱したから、バベルという名前が付けられました。現代の私たちはどうでしょうか？私たちのうちにも多くの混乱があるのではないでしょうか？現代の私たちは、たとえ言葉が通じていても、なかなか一つになることはできません。たとえ同じ日本語を話す人とでも、コミュニケーションがうまくできなかったり、意思の疎通がうまくいかなかったりします。私たちが普段コミュニケーションで使う言葉というのは、主に3つの存在に向けて使われています。隣人、自分自身、そして神様の3つです。第一に私たちは、隣人のコミュニケーションのために言葉を使います。私たちは言葉を使って人に語りかけます。自分の意思を伝えます。また、相手の話を聞きます。あるいは文字にして、手紙やメールといった文章でコミュニケーションを取ります。バベルの人々は、言葉が通じなくなった時に大混乱を招きました。何千、あるいは何万の人たちが相手の言葉を聞くことができず、自分のことを主張し合いました。私たちも自分の主張ばかりで相手の言葉を聞くことができなかったり、自分の主張を相手に押し付けてばかりで、相手の気持ちに配慮することができなくなってはないでしょうか。ヤコブ1章19節には、聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいとあります。私たちは自分の主張ばかりではなく、相手の言葉に耳を傾けるようにしましょう。第二に私たちは、自分自身に言葉を語りかけます。何か物事を考えたり、想像したりします。悩んだり喜んだりもします。また、先ほどもありましたが、何かの計画を立てたり、思い巡らしたりします。言葉とは、自分自身へのコミュニケーションでもあります。詩篇の19編の14節には、私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように、我が家は我が贖い主主よとあります。自分の計画が神の前に受け入れられるか、もう一度私たちは吟味しなければなりません。そして3番目に、言葉で神と相互のコミュニケーションを取ります。それが祈りと言われています。私たちは言葉を通して神に向かって祈り、神の御心を求めるということができます。また、聖書の御言葉から神の御心を知ることができます。言葉とは、神との魂の対話をするための唯一の手段であります。箴言16章の9節、人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主であると言われています。バベルの人々は、皆で力を合わせて、大きな塔を建てるという計画を持っていました。しかし、その思いが、正しいかどうかを、神に尋ね求めるということをしませんでした。神に対して、祈るということが欠けていたのです。私たちには、自分の思いを、自分の計画を、神に打ち明けることが、そして祈ることができます。神様は、私たちといつもコミュニケーションを取りたいと願っています。私たちと対話がしたいと願っています。私たちは祈りを通じてその思いを神様に知っていただきましょう。また自分の思いを知っていただくだけではなく、神様の御心を尋ね求めましょう。神様の御心こそ祝福なのです。今朝は創世記11章のバベルの塔の箇所より、私たちの計画について考えました。神様の御心と一つとなること、神様の御心こそ祝福であるということが分かりました。バベルの塔を建てようとした人類は、 神様の祝福を無視して自己実現に走ったため混乱し散らされていきました。そこからますます人と人、民族と民族、国と国、そして神との溝、混乱が深まっていきます。しかし終わりの時代にあって私たちに回復が与えられました。そのために私たちにはもう一つの言葉が与えられました。それが誠の言葉であるイエス・キリストです。この誠の言葉であるイエス・キリストが人々を和解させ、神と和解させ、混乱から回復を与えてくださるのです。バベルの塔は天に届く高さには到底足りませんでしたが、私たちの人間の罪というのは天高く積み上がり、神の身元にまで届きました。人々は天に届く塔を建て、名を上げようと言って高慢になりましたが、イエス様は逆に天から下ってきてくださり、私たちのためにへり下ってくださいました。誠の言葉であるイエス様はこの世に来てくださり、私たちの混乱を取り除いてくださいました。このイエス・キリストを受け入れるとき、私たちは神との関係が修復されます。そして自分との関係、隣人との人間関係も修復されます。そのことによって私たちはもう一度お互いの交わりを回復してくださり、一つとなることができるようになりました。私たちのためにへり下ってくださったイエス様の皆を高く掲げてまいりたいと思います。真の言葉であるイエス・キリストにあって私たちは一つにさせていただきましょう。そして、キリストのもとから使わされた聖霊によって私たちは一致させていただくことができます。バベルの塔を建てようとした人々の言葉を混乱させるために神様は下り、そこから民族は分かれ出ていきました。そして今度は誠の言葉であるイエス様が天から下り、またその後、ペンテコステの時には聖霊様が私たちに下ってくださったことによって、神と人との混乱が回復されたのです。使徒の働き2章では、聖霊を受けたキリストの弟子たちが多くの国の言葉で福音を語ったことが記されています。バベルの塔を築き上げるために力を合わせて一致することを神様は許されませんでしたが、この聖霊様によって私たちは力を合わせて一致することができます。バベルの塔をこの地に高く建て上げることは許されませんでしたが、私たちはこの地上に神の国を建設するように、神の教会を建て上げるように命令されています。エペソ4章16節には、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですとあります。人々は自分の名を上げるためにバベルの塔を建てようとし失敗しましたが、私たちはキリストの十字架を掲げ、神の皆を高く掲げるためにこの地上に教会を建て続けます。誠の言葉であるイエス様を土台とした教会です。バベルの塔を建てるために人々は優れた知識、技術、財源、組織力、行動力を自分たちの計画のために、自己実現のために用いましたが、私たちは神様がこの教会に与えてくださった一人一人の賜物、そして個性を用いてこの教会を立て上げていくのです。バベルの人々は神に逆らって塔を建てたため、その計画は妨げられ、人々はバラバラになりましたが、私たちは神の皆のために力を合わせるときに、御霊によってつなぎ合わされ、愛によってその結束は強められ、さらに一つになることができるのです。私たちは神の言葉によってこの地にキリストの教会を立て上げてまいりましょう。それではお祈りいたします。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して 愛のうちに建てられるのです。恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みの御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちの立てるその計画があなたに祝福されたものとなりますように、私たちがあなたの祝福からあなたの祝福を遠ざけている一つ一つのものを取り除くことができますようにお導きください。またこの教会を、この浮間の地にあって神の国の建設をどうぞあなたの導きによってさらに祝福してくださり、立て上げてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。